あ、できない。本当にそうでしょうかね。見たところ、この御言葉は間違いのようです。私たちは自分で聖書を読み、祈り、集会を持つことができるなのではないでしょうか。この言葉の意味するところは、もし、イエス様なしに、ことをするなら、その結果は、何の価値もなく、実が残らない、ということです。イエス様が、我々のうちに働いてなさったご奉仕でない奉仕は、やがて、木や藁のように焼けて、なくなってしまうでしょう。イエス様が、そうおっしゃっておられるのです。それを、真面目に受け取れなければならない。私からならたら、ダメ。全部的外れですと。私たちは自ら何もやらない。自ら何かできるけど、もしそれが主を喜ばせることができないならやらない。まあそこまで私たちは主により頼みたいものです。私たちはどんないろいろな賜物を持っているとしても、イエス様に全くより頼みたいものです。イエス様に役に立つ、まことのしもべになりたいものです。まあ、主の御心にかなうご奉仕の力は、私たちのうちに住みたも御霊の力です。これを学ぶために、私たちは悩み、苦しみを通らなければなりません。モーセは、40年の長い間、アラノで、羊を飼っておりました。働き盛りの力に満ちたモーセにしては、まことに物足りない仕事だったに違いない。40年間。モーセはアラノに逃げる前、イスラエルの民を救おうとしましたが、その目的は良かったけど、方法が間違っていました。モーセはアラノで学んだ言葉、自らの力は、主のご奉仕のためには何の役にも立たないということでした。イサヤも主にお会いしたとき、自らの無力さを深く悟りました。エレミアも同じです。パウロもダマスコの途中、主の叱りに目が拝んだとき、そして主のご支配に入ったとき、自らの学問や力、才能、全く無力なものと悟りました。まあ、主に対する全くより頼み、信仰、従順、へりくだり、忍耐、これらは本を読んだり、説教を聞いても自分のものにはなりません。これらはただ苦しみ、悩みによってのみ自分のものとなることができるのです。まあ今学んだように、奉仕の法則は、イエス様の死と蘇りを己のものとして受け止め体験することです。そして奉仕の力は、決して生まれながらの能力、力ではなく、主の御心にかなう奉仕の力は、私たちのうちに住んでおられる聖霊の力だけです。最後に、奉仕の目的とは一体何なのでしょうか。すべての奉仕の目的は、イエス様だけでなければならない。地にはあなたの他に慕うものはないと、まことの主のしもべは言っています。私たちは魂を救うために、御国を建てるために働くだけでなく、第一の目的は、主イエス様ご自身に喜ばれる生活をするということでなければならない。イエス様のために働くということと、イエス様のために生きることの間には大きな差があります。イエス様の他に何も必要としない、それが我々の心の態度でなければならない。それに加えて、私たちは御霊の力と我々の自らの力の間の区別をはっきりと知る必要があります。 聖霊の力は、主の力、天的な力、霊的な力であり、また、誠の主のしもべはこの力に導かれていなければならない。これに対し、自らの力は人間的、世的、肉的であり、多くのいわゆる神のしもべはこの力に動かされて奉仕しています。多くの人はどうしたら聖霊に導かれているか、いないかの区別をすることができるか尋ねます。心の人々は自らの内を顧み、自らを分析し、自らの虜になってしまいます。自らの内を見つめるとき、そこには欺き、絶望、それから不安定、疑いしかありません。自らをどんなに試しても、自らを知ることはできません。けど、自らを試す方は必要です。多くの場合、主のために奉仕をしていると言いながら、実は主の妨げをしている場合が多いからです。けど、どうして私たちは自らを知ることができるのでしょうか。三つの答えがあります。第一番目、主の言葉によってです。詩篇の三章六章の九節、ダビデは次のように、告白したのであります。詩篇の三章六篇の九節です。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからです。あなたの光のうちに光を見る。私たちは主の光の中を読むとき、自らを知り、さらに自らを知るに従ってよりよく主を知っていくことができるのです。私たちは暗い部屋を掃除するとき、大切なのは光です。光がないとき掃除しても部屋の中を乱すことだけです。自らの心の内に何が善であり、何が悪であり、何が主の御心であり、何が自らの思いであるかを見分けようとするのはちょうど、真っ暗な部屋で黒猫を探すようなものです。結果は失望と落胆になるでしょう。顔が汚いか、綺麗かを知るためにどうするでしょうかね。手で顔を撫でて見るでしょうか。そうではない。鏡を見ます。どんなに顔を撫でても綺麗か汚いかわからないので、失望し、疑い、不安になってきます。けど、鏡を見るとき全てがはっきり見え、我々の不安は解消します。ダビデは、自らを試すことをせず、主に自らを試していただけました。彼の祈りは素晴らしい祈りです。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を心を見て我がもろもろの思いを知ってください。主に探っていただき、初めて善悪を知り、主の自身をよりよく知ることができるのです。実際にその光はどのようにして来るのでしょうか。主の光は多くの場合、今話したように、御言葉を通して与えられます。ですから、ダビデは、119編の130節、次のように言ったのです。御言葉の戸が開くと、光が差し込み、分け前のないものに悟りを与えます。御言葉の光によって私たちはそれまで知らなかった過ちを教えられます。そして、それまで飯であったことを知ります。御言葉は光をもたらします。そして光があるならば私たちは見ることができます。すなわち、ヘブル書の御言葉が現実となります。ヘブル書4章12節です。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、 関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。御言葉はすべてのことを明るみに出します。どうしたら私たちは自らを知ることができるのでしょうか。今話したように御言葉によってです。第2番目、他の信者の言葉により叱りを与える場合もあります。人によって接するときにこの人のそばにイエス様が近くおられると感じさせる人がいます。このような人々と交わると新しい知識が与えられます。その時疑いと失望は去り、喜びと自由を持ってイエス様に仕えることができるようになるのです。私たちは全てがイエス様のご臨在を表すことのできるものでありたいものです。どうしたら私たちは自らを知ることができるか。御言葉を通して2番目、他の兄弟姉妹の言葉により、第3番目、叱りのうちを歩むことが必要です。よく引用される箇所なんですけど、ヨハネ第一の手紙の1章5節と7節をお読みいたします。神は叱りであって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。7節。しかし、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。426ページ。ここでは主が光であり、主の光の中を歩めなければならない。主の御そば近くに絶えずとどまり続けなさいとヨハネは書いたのです。光のうちを歩む人々は自らのうちに善悪を求めず、主の御心をわくまえて知っている人です。詩編の43編の3節、どうかあなたの光と誠を送り私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行けますようにと、ダビデは心から祈り、また叫んだのです。